サバガー物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。そして今日の相手は豊富防災ネットワーク推進会議 NPO 法人ボーボーネットの竹本浩一がお届けしております。一人で、ゲストなしということで、まあ、正月の最初の放送ですので、ちょっとあの歴史の湘南図を紐解きながら、日頃読書をしない私がですね、ちょっと文献なんかを調べてみて、ちょっと今お話してますのは、あまり今の生活には直結してないんですが、歴史書に見る水害の歴史というのをちょっとやっております。あの歴史ってあの面白い話だったらね、あの織田信長がどうしたとかですね、徳川家康がどうしたとか、最近ですと今だったら龍馬様ですか、あの人気高いですよね。ああいうのだとこうなんかこうヒーローものっていうか、あの激動の歴史を動かした、激動の歴史の中で動いた人の歴史だとこう退屈しないんですが、そういう歴史と歴史のその年表の間にこう埋もれた事実とかはですね、意外に地味すぎて、聞いてるとカーって眠たくなっちゃうというところがあるかもしれませんが、少々あのお付き合いいただければと思いますね。で、実はあの番組始まる前に、リスナーさんがメッセージを書き置きを残していかれましたので読みます。ラジオネーム、9年中はありがとうございました、本年もよろしくお願いしますと、こう長いラジオネームでいただきました。今回の冬は、氷温を行き来する温度が、これだから暑く寒いってことですよね。氷温を行き来する温度が繰り返し起きて、14、15年前の鳴滝の岩盤が崩れたことを思い出しました。まあ、これだけあの寒い日が続いたら暖かい日が続いてこう、ね、あの寒暖の差が激しいということで、鳴滝の災害を思い出しました。冬場のこの気候だからこそ注意点はどのようなことがあるのか気になります。タッキー、クニちゃん、これクマさんですね。副長、これあの、今、ミキサーで頑張っているね、ですけど、皆さん、本年もラジオ電波の天使のはしごを楽しみしてます。もう最後のところが、あの、難しいですが、これ、鳴滝の岩盤の崩壊って、これも、あの、私も、あの、もう、つい忘れておりましたが、これ調べてみますと、1999年8月ですね、県道山口、徳山線脇の、山肌がちょっと突出していた、あの、飛び出した部分ですね、約60メートルの岩盤が崩落し、道路を閉鎖するという災害が起こりましたと、通行止めになりましたというですね、当地は広範囲にわたるその花崗岩ですね、あの、まあ、この辺はみんな、あの、花崗岩質の岩の方が多いですけども、のため残った岩盤にも花崗岩質の特有のその亀裂が入っていて、で、飛び出してるとか、ああいう、これどっちかと奇岩っていうんですか、飛び出した岩肌があって、それがまあ落っこったというところがあるんですが、それを思い出しましたということで、確かにこういうのあれ、言われてみればあったなっていうことで、こういう災害もちょっと風化しちゃうのかなというふうに思いました。まあ、ご指摘で、この冬の時期の気になるところはないですかということなんですが、確かに温度の差ですね、結局山とか岩っていうのは、いずれ風化して、風雨にさらされてですね、落っこっていって、川に流されて、平野を作っていくという運命をたどるわけですね。ですから7.21 の時も実は崩れましたが、犠牲者を出しておりますが、実は自然の仕組みなんですね。そして土砂が鯖川に乗っかって流れていって、今の豊富平野を、の平野を作っていたということですから、自然の営みの一つだということです。ただまあ、犠牲者を出してなりませんから、まあそれに対していろいろ我々の知恵を出さないといけないんですけども、確かにその風化する際にですね、温度変化っていうのはやっぱり、影響を受けると、ことはありますね。皆さんもご存知の通り、温めれば伸びる、冷えれば縮まるという、そういう現象が起こりますから、伸び縮みを繰り返しやると、脆くなります。で、ひびが入ります。で、そのひびが入ったところに雨水が入ります。雨水が入ることによって、さらに脆くなります。ということで、何かのきっかけでそこが崩落をするということも、あろうかと思います。風に吹かれて落っこちるということもあろうかと思いますね。北海道でも、ずいぶん昔、岩盤崩落事故っていうのがあって、トンネルの出口ごと、下敷きになられた方がたくさんおられて、たくさんの犠牲者を出しましたが、ああいうふうにですね、風化して脆くなった岩が崩れていくと、どちらかと、大雨による水害、土砂災害というよりは、 その風化等による突発的な岩盤災害っていうのはちょっとこれは予知ができないんですね。ですから最近の研究で進んでるのは、例えばGPS といって、携帯にもまあついてますよね、衛星を使って自分の場所を特定するものなんですけど、もともとあれっていうのは携帯電話のためにあったわけじゃなくてですね、測量をするために日本の土地がどうなってるのっていうのを厳密にミリ単位以下で測るために出てきた技術です。あれはで、そういうものを使って岩盤あるいは山肌がどういうふうに変化してるかを観測をして、今はもうそういう情報即時に見ることができますから、ちょっと変化があれば異常を察知していろいろ考えるといったこともできるようになってきています。でそういう意味で、そういったものをつけるとかですね、いうことも可能かなとは思います。で特にこの冬場の時期 の、気候で注意すべき点ということは、災害に関してはあまりないですが、この辺の抱負に関してはですね、あまりその寒さゆえに、何か大きな災害が起こるということはないですが、北国の方行きますと雪が降ります。で積雪します。で積雪しているところに例えば地震なんかが来ますと、通常よりも頭でっかちに当然なってますから、建物被害が顕著に出ることもありますし、これは過去にあった例ですが、火災が発生して、逃げようとしたんだけど雪の壁に阻まれて逃げられずに焼け死んで亡くなった方もおられます。ですからこれあんまり考えたくないんですが、北国の方にも考えてほしくないなと思うんだけど、考えなくちゃいけないことがあるのは、例えば阪神淡路大震災のクラスの地震が雪が降ってて1メートル2メートル積もってる地域でもしあれが起こったらどうなるかですよね。まず除雪からですよね。除雪をして雪を溶けて、そして人命救助、道路を使えるようにするということになる。で雪降ってても火災起きますから、冬場ですから、消火用の水利、川の水は凍結してます。場合によっては水道管も凍結してます。そういったものに対しての消火をどうするかとか、普段我々が知っている地震災害の様相と随分違うものになるんじゃないかなということは考えられますね。未だにそういうことは、ね、豪雪の中でそういう大都市部が地震に襲われたっていうのは過去に日本ではありませんけども、地震というのは季節問わずやってきますから、もしかするとそういうことがあるかもしれませんね、ということが言えますね、ということでした。長いんで省略しますが、休年中はありがとうございました、うんぬんのラジオネームの立ち寄っていただいてありがとうございました。メッセージありがとうございました、ということでメッセージをご紹介しました。今日はですね、水害と歴史の年表をちょっと紐解きながら、分かったような分からないような話をずっとしておりますね。で、平安時代の話をしておりました。これ到底昭和まではとてもいけませんが、例えばちょっともうずっと平安の話ばっかりしておってあれなんですが、例えば858年なんかですね、これ、もちろん平安京なんで京都のことがよく書かれてあるんですけども、やっぱり857年京都鱗雨、858年京都大雨、859年やっぱり京都大雨と書いてあります。で時期的にこれ月がこれ分かってるんですが、857年が、5月の時期、858年がやはり5月、859年が6月ですから、まさに梅雨の入った頃に京都で、立て続けにこういう大雨そして洪水が襲っていると。ですからまさに、平安の都がある足元でこういった水害が繰り返し起こってたということが実は分かってまいります。その後引き続いて860年も近畿諸国を大風雨、だからこれ台風でしょうね多分ね、で鴨川、桂川洪水という記録が残っておりますから、ずいぶん京の都の人も、悩まされたのかなということですね。ちょうどこの857年ってのは歴史の教科書で何が起こってたかというと、右大臣、藤原の義房が太政大臣になるという、そんな人いたっけみたいな話ですが、こういうね、藤原の人ですが、そういう時代に繰り返し、今日もですね、今日の都の周辺も水害にやられてたということで悩まされてたということなんですね。あとちょっと飛びましてですね、この1200年にちょっとジャンプしてみますが、 港湾の駅って皆さんご存知ですよね。福岡の博多湾に、まあ、これ初めての多分日本にとっては、外からの諸外国からの侵略じゃないかという、話もありますが、まさにこの1200年鎌倉時代になりますけども、港湾の駅の時にこれちゃんと記録に残っております。災害の方の記録ですね。1281年、港湾4年、九州北部大風雨という記録が残っております。でこれがまさに中国方面から攻めてきた追い返して、まあ、これで神風という言葉が生まれてしまうんですが、その時の記録が残っています。ですから、まあ、この台風がですね、日本の歴史というかその後の歴史に大きな影響を与えた一つじゃないかなというふうに思います。まあ、なかなかこう考えるところひとしおかなと思いますね。でやっぱり台風そして大雨ですよね。引き続きこの1300年、1300年と言いますから同じく鎌倉時代ですけども、これもですね、1353年諸国豪雨、諸国林雨、諸国林雨ということで53年、54年、55年、ずっとですね、実は大雨というか長雨が実はやはり続いていることが文献からも分かってます。ですから毎年のようにやはり大雨繰り返しになりますが、大雨ですよねということですよね。で、ちょうどこの頃は足利尊氏氏の時代ですね、にもやはり、大雨が、皆さんを悩ましてたというところがありまして、特にこの53年、54年、55年という立て続けに雨が降って、おそらく作物等も取りにくい状況もあったかなということがある考えられますから、実は1354年に近江で土一揆、土一揆ですね、土一揆、一揆が、まあ、俗に言う一揆ですね、が起こるということで、住民、まあ、当時の庶、まあ、農民たちですか、住民たちが立ち上がったということで、その後伏見の一揆も起こっております。もしかするとこういう長雨による生活の暮らしの圧迫等も含めてこういう一揆を誘発させているといったことが、まあ、実はこの災害が引き金になっているといったところもあるのかななんていうふうに思っております。
まもるくんインフォメーション。
わかった俺。
まもるくんインフォメーション。
まもるくんインフォメーションのコーナーです。今年最初のインフォメーションはこの方からです。
河川管理課山本です。こんばんは。今日のまもるくんインフォメーションは、新年の挨拶と砂防堰堤工事の進捗についてのお知らせです。改めまして、リスナーの皆さん、明けましておめでとうございます。今年もこの番組が皆さんに可愛がられる番組として放送していきたいと思っています。サバ川に関することで、あれって何の工事してるんだろう、あの場所は危ないよとか、こんなことが知りたいよなどありましたら、番組宛にお気軽にメール、ファックスをいただけたらと思います。今年もイベントや散歩などでサバ川と触れ合う機会も多々あると思いますが、皆様に役立つ番組として情報提供していきますので、引き続きよろしくお願いいたします。続いては国で施工する5カ所の砂防堰堤工事情報です。本年から本格的に堰堤本体工事に取り掛かります。特別養護老人ホームライフケア高砂近くの上田南側については、来週12日からコンクリートの打設に取り掛かる予定となっています。国道262号近くの鶴木川については、1月末にコンクリート打設に取り掛かる予定です。その他の箇所も早期にコンクリート打設ができるよう、伐採掘削を順次進めていきます。工事用車両が通行する際はご迷惑をおかけしますが、早期に完成するよう頑張りますので、昨年に引き続きご協力をお願いします。 以上、まもるくんインフォメーションでした。
まもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。時刻は7時50分49分になったところです。サバガ物語をお届けしております。49分ですね。皆さん、正月はもう明けておりますが、この7時台、まもなく8時になりますが、いかがお過ごしでしょうか。今年第1回目のサバガ物語はですね、私滝本一人で、歴史の書を眠いながら紐解きながら、実は日本国内っていうのは、火の元っていうのはですね、繰り返し水害にやられてたんだということが、口では言ってたんですが、意外にこの歴史のいろんなものを紐解いてみるとですね、やけに多いということがあります。当時としてはですね、当然堤防も整備されておりませんし、今のようなアメダスのようなそういった観測するものもありません。あるいはそういう災害に対する知識も今ほどではなかったでしょう。防災に関する技術も全くといってほとんど、ない。ただ川に関しては、いろんな霞堤であるとかといろんな土木技術の方に関してはいろんな知恵の中でですね、その後生まれていくことになるんですが、ただそうは言ってもやっぱ圧倒的なその大雨、激しい豪雨、台風に関してはですね、やっぱりなすすべがない中で必死に暮らしていた人々がいたんだなということで、さっきもお話ししましたが、歴史上 の有名な登場人物が出る歴史だと面白いしいいんですが、実はそこに埋もれてるんだけど、意外に歴史を動かしてきた災害、水害のものがあったんだということを今日お話をしておりますが、メッセージいただきました。タッキー&皆さんこんばんは。 DJ あずまです。これあずまさんはですね、この後の番組、ミュージックキャビンでもうおなじみの方ですけども、先日放送のサバ飯作ってみました。あ、素晴らしいですね。レシピに和風だしと生姜を入れてみました。意外と上品な味でしたよということで、早速お試しいただいたということで、これで何か有事があってもですね、安心して美味しいサバ飯が食べられるということでございますので、食べていただければというふうに思います。引き続きミュージックキャビンもよろしくお願いしますということで、次の番組ですが皆さんよろしくお願いしますねということで、時間もだんだん押してますが、その後もどんどんこう歴史紐解くとですね、いっぱい起こってます。1507年、大井川の氾濫、これ大きい川ですからね。1528年から31年、これ、ですが、これ北上川の洪水ですね。それと1570年、これ肥前ですから、ちょうど北九州北部の方ですね、肥前林雨洪水ということで大変な被害が出てます。1570年というといつですかというと、戦国時代は、姉川の決戦、信長家康と朝倉連合軍を破るということで、劇的な戦があった頃ですが、この頃も水害起こってますよということですね。あと1601年なんか見ますと、諸国林雨と、諸国林雨ですが、全国的に雨が多くて、記載にはですね、これ夏、渦中ですね、夏の中、暑きことなしと書いてありますから、冷夏だったということなんでしょうね、この頃はね。そういうことが起こっております。その他にもいっぱいですね、紐解きますと、あちらこちらで大雨が、洪水が、いう、実は意外に年表を紐解くと、その先ほどの登場人物が何をしたとか、活躍をしたというよりもはるかに多く、この水害の歴史というのが実は埋もれていたんだなということを改めて感じることができました。そういう意味で私どものすぐ近くを流れております鯖川、私たちが知っている鯖川というのはここ数十年の鯖川でございます。今後もですね、大雨、昨年のような大雨、さらにそれを超えるような大雨が降ればですね、当然鯖川も今とは違う、優しい顔つきではない鯖川に当然変わる可能性が出てきます。決して安全ではないということを年頭にですね、改めて、皆さんに感じていただくために、こういう水害の全国各地、歴史開脈と同時にもうずっと水害が起こってたんだよという話をさせていただきました。今年もですね、この番組、水害防災も含め、地域づくり川づくりについて、楽しい話題も含めてお届けしてまいりますので、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。あっという間にお時間が参りました。ということで、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。今夜のお相手は豊富防災ネットワーク推進会議 NPO 法人ボーボーネット竹本浩一、そして
河川管理が山本でした。
はい、ということで、楽しいお正月でしたか？
そうですね。
ですね。
ちょっと食べ過ぎたかもしれない。
食べ過ぎた。はい、はい、ということで、今からダイエットに入りたいということで、ダイエット習慣を迎える、私たち二人でございました。ということで、また来週にお耳にかかりましょう。それではまた来週まで。さよなら。
さよなら。
サバガー物語。この番組は国土交通省、山口河川国道事務所の提供でお送りしました。